お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
日本の伝統文化の一つである銭湯、その銭湯の歴史や文化、魅力について探る展示会 Steam Dreams The Japanese Public Bathhouse が今週12日金曜日からシドニーのジャパンファンデーションで開催されます。今夜のインタビューは、この展示会で作品が展示される銭湯絵師の田中瑞希さんにお話を伺いました。
日本では現在3人しかいないというペンキ絵師ですが、この道へ行こうと思われたきっかけは何だったんでしょうか？
きっかけは大学の時の卒業論文を書くという時で、銭湯のペンキについて調べようと思って、ベテランの絵師の方のイベントで絵を描く様子を見に伺ったのが一番初めのきっかけでした。
銭湯はそれまで行かれてたんでしょうか？
実はその卒業論文を書き始めるまでは行ったことがなくて、テーマを決めるときにいろいろ考えて、銭湯のペンキってもしかしたら面白い内容になるのではないかと思って、でそこから近くの銭湯に行ってというのが、もう生まれて初めての銭湯に行く体験でした。
で実際に行かれてみたり調べたりして、どういったところに惹かれたんでしょうか？
本当に初めて銭湯に行った時に、冬だったので湯船から湯気がどんどん上がってきていて、でそれが絵の中に描かれた雲に重なっていって、体も湯船の大きな湯船の中でゆらゆら揺れるような感じがしてて、ぼんやり眺めていたら、こう絵の中に描かれた世界の中に自分が入っていくような不思議な感覚があって、そこからもうなんかインタラクティブアートのような気がして、もうすごく面白い絵だなと思って気になり始めてというのが、一番惹かれたきっかけだと思います。
でその後、この3人の絵師の一人である中島盛雄さんのところに弟子入りされてるんですけども、プロになるまではどれくらいかかりましたか？
8年半ぐらいですね。
でこの修行期間振り返ってみてどうでしたか？何か印象深い経験とかありますか？
とにかくもう早く描くようにということを言われていたので、もう銭湯がお休みの日一日で男にも女にも全然書き換えないといけないので、とにかくスピードを早く書けというふうに、言われていて、そこがなかなかできなくて難しかったりとか、師匠がこうサラサラっと書いていて簡単に書けるのかなと思っていたら、もう壁自体もデコボコに傷んでいたりして、なかなかこう綺麗に塗るということも難しかったりして、これはなかなか長年修行しないと難しい絵なんだなということを学んだりとか、あとは日本の本当に修行して学ぶというスタイルだと、こう初めから説明を細かくしてくださってというふうな学校のような教え方ではなくて、見て盗むという、師匠が描く様子をとにかく見て、そこから自分が学んでいって、何も言われなくても描けるようにしていくというふうな、学び方なので、それが学びながらこう自分でいろいろなことを考えるきっかけになって、自分にとってはとてもいろんなことを考えていける良い時間だったのかなと思ってます。
でこの銭湯に描かれた絵なんですけども、新しい絵を描いた後からどれくらい持つのでしょうか？
絵が傷むまでというのは、実は銭湯によって変わっているんですけれども、大まかに 2,3 年で描き換えることが多くて、それは絵が変わっていく様子をお客さんに楽しんでいただけるようにという、銭湯のご主人の気持ちがあったりもします。こだわりがある銭湯だと毎年絵を描き換えて絵がどんどん変わっていく様子を楽しんでもらおうというところもありますし、逆にすごく気に入った絵だったから大切に大切に保管をして、もう7年とか8年とか10年近くずっとその絵を大切にされているというところもあったりするので、もう本当に銭湯のご主人によって絵の扱い方も違っているのかなというのは感じます。
修復作業などもされるんですか？
基本的には修復の作業というのはしていなくて、 絵を描き換えるというのが基本になっていて、本当にこう違った絵を楽しんでいただけるように構造を変えていったりとか、富士山の色味を変えていったりとか、富士山の下に描く風景を、いろんな地域の風景を描いて、お客さんに差を楽しんでいただけるようにというふうにしています。
でこの絵なんですけども、伝統的に決まった柄やテーマなどといったものはあるのでしょうか？
基本的には富士山を描くようになっているんですけれども、あとは、縁起が良いものを描くというのは決まっていて、例えばこう夕焼けの風景とかは描いてはいけないっていう、それは、落ちるという言葉のイメージですね。日が落ちていくっていうイメージとか、赤で赤字というふうなイメージがあったりとか、ということで描かなかったりとか、あとは船の向きなどですね、船を描くときにお客様は出ていくイメージにならないように、船の向きを中央、お店の中心に向けて描いていくというふうなことをして、とにかく絵の縁起を良くするというふうなことは、しています。あとはもうそうですね、富士山の下にいろんな、地元の名所だったりとか、地元にお祭りがあったらお祭りの様子をちょっと片隅に描いたりとか、店舗のご主人のふるさとの絵を描いたりとか、そういった形で、絵を組み合わせて考えていくということをしていってます。
銭湯以外にも絵を描くことはありますか？何かユニークなお仕事をされていたり。
新型コロナの前までは実は遠洋漁業船の船の中のお風呂場に絵を描かせていただくというお仕事をいただいていて、その仕事は自分が描いた絵が遠くの海で見られて楽しまれていると思うとすごく嬉しくて、毎回張り切って書いていたんですけれども、そういった思い出深いお仕事もありますし、最近だとやはり、オリンピック前だったりもしたので、ホテルとか、旅館などのお風呂場に天気を描いたり、日本らしさを楽しんでいただけるようにということをしていたりもしました。
でこういうところに描くときも、先ほどの富士山だったり伝統的なものを描かれたんですか？
割とその各場所によってやはり違っていて、ホテルや旅館の場合は富士山の下に地元の名所を描いたりとか、時にはこう富士山本当に遠くに小さく描いたりということもあったりして、日本だと富士山はこう日本中から見えるということになっていて、本当はちょっと見えないところもあったりするんですけれども、なんかちょっと動いたら富士山すぐ見えるぞと思っていたりするところもあるので、いろんな地域の日本中、本当に北海道からもう九州までですね、いろんな地域の名所とあと富士山を組み合わせてということもしています。
で現在田中さんを含めてこの残っているペンケースというのは、先ほどお話した中島さんと現在76歳、そして丸山清人さん86歳なんですけども、この現状をどう捉えられていますか？はい、この後継者について活動されてたりしますか？
後継者についてはちょっとこう様子を見に来てもらったりとか、書いてみたいという方からご連絡をいただいてお話をしていったりということをしていて、基本的にはもう経済的な状況でこう銭湯のペンキ絵を描いて暮らしていけるというふうな経済的な仕組みを作っていくということと、あとは安全性が確保できるということがおそらく2つの2大テーマだと思っているので、自分としてはそこをとにかく、しっかりと確立して若い方が参加しやすいようなシステムを作っていくと。で 今現在だとちょっと見ているという子はいないんですけれども、あと自分もまだ少し技術的に人に教えられるほどのものはないかなと思っているので、様子を見ているという段階ではあるんですけれども、もうしばらくして私のところに来てくださるのか、あるいは他の人間のベテランの絵師さんのところに、行かれるのかわからないんですが、ゆくゆくはおそらく描きたいという方が来てくださるのかなというふうにして思っています。
今回シドニーの国際交流基金主催の スティームドリームズという展示会で田中さんの作品が展示されるんですけども、海外での展示会というのは初めてですか？
そうです。展覧会で、海外で出展されるということは初めてなので、なんか、どんなふうにご覧いただけるのか、いろんな方にちょっと懐かしいなと思っていただいたりとか、初めてセットのペンキを見る方に興味を持っていただけたらいいな、ちょっとワクワクしていますね。
そうですね。こちらには銭湯文化がないわけで、そういうオーストラリア人にはどういうふうに感じてほしいですか？
そうですね。おそらく、初めて見ると、なんでこう富士山が書いてあるんだろうとか、米は一体何なんだろう、全くもう意味がわからないかもしれないんですけれども、知っていただくことで、あ、遠くにある日本の銭湯の片隅で、こんな絵があって、それがどんどんどんどん年によって変わっていくんだなとか、そういったことを想像して楽しんでいただくというのも、ありがたいですし、もし興味を持っていただけたら、私はブログなどでも銭湯の勉強について情報を発信しているので、そういったところでちょっと絵が変わっていく様子などを見ていただいたりして、日本にもしいらしていただけるような時があれば、銭湯に行っていただいて楽しんでいただけたら嬉しいなと思ってます。
で、最後になりますが、作品を手掛ける中で田中さんが一番大切にしていることは何ですか？
銭湯を楽しんでいただけるようにというところが一番大きくて、いい絵、大きな絵を見て、銭湯で、ああ、なんか気持ちが楽しい、嬉しくなる絵だなと思っていただけるのもありがたいですし、自分としてはちょっと工夫をして、地域にこう注目がいくように、地域の名所だったりとか、地域の銭湯のキャラクターを絵の中に入れたりとか、小さなモチーフで工夫をしていたりもするので、いろいろとこう見て、銭湯のご主人などと話して楽しんでいただけたら嬉しいなと思います。
銭湯絵師の田中瑞希さんでした。田中さんの作品も展示される Steam Dreams The Japanese Public Bathhouse の展示会は今週金曜日2月12日から5月22日までシドニーのジャパンファンデーションで開催されます。田中さんの作品以外にも写真やイラストレーション、コミュニティアートなど様々なアートを通して日本の銭湯文化を紹介する展示会となっています。またこの展示会と関連して、銭湯にまつわる映画の無料上映や、子供を対象にしたタイルペインティングやスタンプメイキングワークショップなども開催されます。詳しくはジャパンファンデーションウェブサイト jpf.org.au または SBS 日本語放送ウェブサイトに掲載されているこのインタビュー記事をご確認ください。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は、iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。